お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は救急部非常勤医師の後藤博也先生をお迎えして、大量出血を止めようについてお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、まあ、大量出血を止めようということなんですが、なかなかそういった場面に皆さん遭遇することはないかもしれませんが、絶対ないということはまずないですよね。
そうですね。例えばこの前の、ボストンのマラソンの事故ありましたよね。
はい、ありましたね。
あれ、市民のランナーとか、感染者の方々が血を止めて、たくさんの方が救われたということがあるんですよ。
あ、そうなんですね。はい、それでは今日はとても非常に皆さんにとって大切な学びというかね、知っておけば、いろんな方の、まあもちろん自分の命もそうですけれども、周りのね、そういった時に、非常に役立つお話を聞いていきたいと思います。はい、先生、このね、大量出血。まず私たちの体の中に流れている血液ってどれぐらいの量があるんでしょうか？
大体13分の1って言われてますね。だから 7% から 8% ということになります。う
ん、先生、13分の1というのは、体重の？
そうです。
あ、じゃあ、例えば、60キロの人だとしたら、何リットルぐらいあるんでしょうかね。
大体4リッターから 4.5 リッターぐらいになりますね。
うん。はい。その4リッターから5リッターの間の、はい、例えばその血液が、どれだけの量が、外に出てしまう、出血してしまうと、どういうふうになっていくんでしょうか。
じゃあ、一番簡単に、じゃあ70キロぐらいの男性と考えて、はい、そうすると、5リッターの、血液があるわけです。
はい。
それで、いろんな症状が出てくるのが大体 20%、すなわち1リットル出血すると、いろんなことが起こってきます。
どんなことなんですか？
例えば、意識がおかしくなる。なんか変なこと言い始めると、興奮状態になる。で、いろんなところに臓器に血がいかなくなるので、後々のいろんな臓器障害を起こす。そういうことが起こってきます。
血液が自分で、出血してるというのは分かるけれども、自分の意識の中でそういうふうに症状が出てきたら、あ、結構、
そうですね。
もう出ているなっていうふうに理解していいんでしょうかね。
1リットルぐらいまでの出血だったら、はい、自分の心臓がなんとか頑張って、はい、脳にしっかり血液を送ってくれるんですよ。そうすると、意識はそんなに変わらない。ところが、それでも足りなくなってくると、やっぱり脳に血がいかなくなるということは意識におかしくなるってことです。
確かにね。
そう考えていただくといいと思います。
わかりました。まあ、1リットルまではある程度意識あるけど、それ以上になってくると意識朦朧としてくる。
うん、そうですね。朦朧したちょっと興奮したりすることなんです。人の言うこと聞かなくなったりとか。
そうなん
です。やたら喋ったりとか。
あら。
はい。
へ
ぇ、意識が変わるんです。その人の性格が変わっちゃうわけですよ。単にぼーっとするだけじゃないですね。
そうなんですね。
はい、もっと出血が多くなってくると脳に血がいかなくなって失神しちゃうんですけど。
はい。じゃあ先生、失神してその後、それでもまあ止血されなければ流れていくだけですので、はい、死に至ると思うんですが、はい、まあ死に至る量というのはどれぐらいになるんですか？
大体もう40% ですね。2リッター超えればもう助からないと思ってください。
はい。
で、お子さんの場合もっとシビアですね。40% どころじゃない量、はい、亡くなってもそれでも亡くなってしまう。
その前にということですね。はい、わかりました。なのでその前に止血するということが、はい、
そういうことです。
とても大切になってくるわけですね。はい、まあだいたいそういった場面に遭遇するときっていうのはまあね、周りに人がいればできるわけですから。
はい、
助ける側に皆さんがなると思って、はい、今日はよく聞いていただきたいんですけれども、はい、じゃあまず出血された方がいたとしたら、まずどうしたらいいんでしょうか、
ね。は
い、
そうですね。まあ例えば交通事故かなんか考えていただいて、ガードレールかなんかで足を切断したような場合を考えてみましょうか。
もうなんか想像するのもちょっと怖いですけれどもね。
そうですね。
はい、
で、ただ切り傷だったらどうしましょうか。まず
切り傷。
切り傷です。
切り傷から血が流れて
る。ドボドボドボと
出てくる。ドボドボ。はい。ドボドボとなると。は
い、ドクドク流れてる。
まずは、いつもだったら、なんか、あの、ハンカチとか持ってたら、それで押さえる。
はい。それでいいです。もう手で押さえちゃいましょう。
手で押さえ
る。はい。ハンカチも別に、あの、感染のことを考えると、ビニール袋を使って押さえた方がいいですけども、おそらくそんな余裕ないと思いますので。
確かにないですよね。
はい。もう、あの、もしかしたら感染症を持ってる患者さん、その負傷者が感染症を持ってるかもしれませんけど、はい、まあ、あの、命には変えられないっていうことで、まあ、抑えるっていうこともありだと思います。はい、
もう素手で、もう自分の手が汚れてても、もとにかく、まあ、は
い、
抑える。
はい。そうしてください。
まず抑える。
まず抑えましょう。は
い、で、そして抑えてて、まあ、それで、ある程度出血が止まればいいんですが。いいんです。
そしたら、あの、そんなに大きな血管の損傷じゃないっていうことなんですね。
ああ、なるほど。
指先だけで止まるようなものであれば。あるいは、その大きな血管でもたまたまいい場所に当たった。はい、体の浅いところに、その大きな血管が走ってて止められたのかもしれません。
なるほど。
はい。
じゃあ、まずは手で押さえて、それで、まあ、止血されるんで、されたんであれば、それで様子を見て、はい、まあ、あの、救急車内。
そうですね。
車ではずっとその、
押さえてください。
状態を保つ。
はい。はい、
じゃあ、先生、これ、押さえてても、まだ流れてくるよ。出てくるよっていう状態はどうして？
そうすると、例えば、あの、手足の先から出てるような場合、はい、手足の中間から出てくるような場合だったら、
はい。
太ももの付け根を押さえたりとか、はい、腕の、あの、付け根を押さえるんですね。脇のところを押さえる。
脇。
はい。
先生、それは、どこでもいいんですか？
どこでもいいわけじゃないです。ちゃんと血管の走行があって、
はい、
体の浅い部分を通るところがあるんです。
先生、それ、ちょっと教えていただけますか？
そうですね。じゃあ、あの、ま、足からの出血で止まらなかった場合、だったら、
はい、
まずあの、ま、あの、腰に手を当てて。
腰に手を当てました。はい。はい、皆さん、聞きながらやってくださいね。
はい。はい、そして、あの、前の方に手、あの、手のひらを持ってって、
はい。
で、あの、まあ、股間の方に持っていくわけです。足の付け根。
足の付け根にスライドさせていく。
そうです。
はい。
そうすると、うん、そこのあの、まあ、股の筋肉の付け根のところの凹みがあります。
ありますね。
はい。はい、そこのところを奥触ってみてください。奥、あの、奥に押し込んでみてください。ドクドクするとこありませんか？
ちょっと待ってくださいよ。
ちょっと座ったままと難しいかもしれません。
そうですね、
立っていただく方がわかりやすい
です。はい、私今立ちました。ぐーっとスライドさせていって、へこみのところを触る。
筋肉の間ですね。
筋肉の間。
はい。そこにドクドクするとかありませんか？
ああ、ちょっと待ってくださいよ。筋肉が熱いから。あ、ありました。
はい。はい、そこが、あの、鼠径部の動脈になります。
はい。
そこを思いっきり押すと、
思いっきり押す。
思いっきり押すと、
はい、
その太い動脈がその足の下の方に行くところを全部止めてしまいますので、
はい、
あの血が止まります。
先生、もし左足から出血してたら左のその鼠径部をググッと押してあげる。
そうです。
ですね。
はい、
それは、あのもう手のひらを使って上から体重乗っけるような感じでいいでしょうか。
も
う
手のひらでも指でも、もう拳でも。
とにかくググッと押す。
はい。何でもいいです。止まればいいです。
うん、あ、じゃあ、その出血してる先を見ながら、
はい、
その血液が本当に止まるまで、
そうです。
力を込めて押し続ける。
はい、
押し続ける。
押し続けてください。
はあ、これ結構先生、力、
大変
使いますね。
はい、もうまあ、戦場だったらですね、
はい、
あの、足、膝の先を使って押さえるとか、
あ
肘を、
まあ、
お互いのですね、
はい、
兵隊さん同士が押さえたりすることもあります。肘を押さえ
る。確かに肘だと、こう、はいすごくそこにはまって、はい、強くグッと押して体重もかけられますから、はい、いいですね、
はい、それであのまあ救急隊の方からも、まあ、そんなにあの時間かからないと思いますのでそれまで頑張って押さえておいてください、
はい、先生頑張って一人の人で押さえてた方がいいんですかそれとも誰か交代とか言いながら
交代でも構いませんけど交代するのも素早くやらないと
そうですねパンってまた開けちゃいますもんね、はい、その時ってホースの先をギュッてしまってたのを開くみたいに逆に勢いも
まあ、その時だけですから。
まあ、大丈夫。
はい、大丈夫ですね。まあ、そうですね。先ほど言ったホースを止めてる、指で止めてる、水が出てるホースを指で止めてて、うん、誰かに代わってもらうとき、一瞬出ますよね。
出ますよね。
それと同じことです。
で、また閉めれば大丈夫。
閉めれば大丈夫ですけど。
はい。
はい、
でもできるだけ一人の人がずっと押し続ける、ね、ということが大
切ですね。まあ、その方がいいと思います。うんまあ、血は一滴でも失わなくて済む方がいいわけですから。
そうですね。
はい、
まあそうやって、まあ、救急隊員が来るのを、はい、まあ、待って止血すると。はい、それが、まあ、足先からだったら、鼠径部。
はい。
この、 腰からスライドさせて、筋肉の間、はい、へこみのところをググッと触ってみたら、はい、ドクドク感じるところ。
そうです。
そこが動脈になりますか、はい、そこを押す。
そうです。
はい。じゃあ今度先生、まあ、手だったりとかするとどう？
脇の方ですね。まあ、一番指先だったら、うん、よく病院って脈を取るときありますよね、
はい。
親指の付け根のあたりを押す。
あります。
はい、指を3本並べて押す。
はい、
まあ、それでもいいんですけど、まあ、指先だったらですね。はい、例えば、手の先全部吹っ飛んでしまったような場合とか、切れてしまった場合
とか。肘から下とか。
そうですね。はい、そうしたら、脇の方がいいわけですよ。
脇ですね。
はい。うん、じゃあ、力こぶ作ってみてもらっていいですか？
はい。力こぶ。
力こぶ作ります
。二の腕を上に上げて。
そうですね。上げて、はい。ちょっと曲げていただいて、はい、力こぶ作っていただきます。
はい。
そうすると、力こぶの下のところ、
はい、
付け根のところですね。脇の方の、脇の下の、力こぶの付け根のところを、こう、ずっと、筋肉を避けて、その奥の骨を触るつもりで、指を押してもらっていいですか？
ちょっと待ってくださいね。皆さんもやってますか？力こぶの筋肉の下の方を脇のところに向けて、はい、
そうです。
筋肉の奥。
奥ですね。筋肉の、骨からついてて、膨れていくって感じありますよね。
うん、
よく
肉
の絵を見たときに、
はい。
あんな感じの、その、肉とその骨の、うん、境目のあたりを探すような感じで、
はい、
指を探していってもらえますか。そうすると、骨がありまして、うん、その近くにドクドクしてるところがあります。
ちょっと待ってくださいね。これ先生、本当に普段から自分の体触って、
はい、
これ、場所を確認しておくの大切です ね。すぐいきなりではわからないというか、
はい、
ちょっと待ってくださいね、
はい、
ありました。
そこです。そこをぐーっと押さえると、
はい、
指先の方 のドクドクがなくなります。
先生、今押さえると同時に耳元でドクドクって音が聞こえるのはこれ
は何でしょう。違うと思いますけどね。はい。
ああ。
でも、そこに相当な力をかけて止めないと血は止まりません。はいはい、
ここも。
はい。動脈を相当な圧力かけないと止まらないので。
そうなんですね。
はい、
ありますね。ここを、また同じように、
はい、
この出血した場所から血が
出ないように、
出なくなるまで強く、
はい、
ずっと抑え続ける。
はい、
そして、救急隊が来るまでは、その、はい、それを緩めないで、ずっと抑えておく、はい、ということなんですね。はい。じゃあ先生、今、足、さっき、今、手、腕がね、全部なくなって、
はい、
ここの脇の鼠径部を抑えるということになったんですが、
はい、液化ですね。脇
の下でね、
はい。
で、今度、例えば、肩から上というか。
そう、首のと、頭の方の、
はい、
とかの出血だったらですね、首のところから抑えるという手があります。
首のところから抑える。はい、首は
先生。首を、喉仏触ってもらえますか？
はい、
喉仏。口、声が出る気管のところ、そのあたり触っていただくと、そこでもドクドクするところが
あります。あ、もうすぐわかります、ここは。
そこは頸動脈です。
はっきりしますね。
はい、首絞めたらそこで血が止まって死んじゃうんですけど、
はい、はい。
そこを、止めるっていう。両方とも止めたらダメですよ。
うん、
両方とも触ると、脳に血がいかなくなって、
はい。
締め殺しちゃいますから。はい。
そうですね。
はい、片っぽだけで。
片っぽだけ押さえてあげる。はいはい、そうすると、はい、じゃあ、その、
例えば外から、頭のところが出血してる場合ですよ、表面から。
うん、うん、表面から。
はい。
はい。先生、表面からの時に、その表面を、まずは押さえて、そこが止まればいいけど、
そうです。
止まらなければ、
そっちやってみて。
首の横を、はい。それは手の場合も、足の場合も一緒ですね。
どこでもそうです。まず出血でも押さえることが大事で、
うん。そうですね。
それでもダメだったら、その上からです。はい。
その上の動脈を押さえてあげる、はい、ということですね、
はいはい。
で、その首も両、二つあるけれども、二ついっぺんに押さえなくて、一個だけ。
はい、片っぽだけです。
それは、傷口が右にあるか左にあるかで、
そうです
ね、左が押すか右が押すか変わるわけですね、
はいはい。
なるほど。はい。まあ、そうやって出血することによって、はい、まあ、助かる命っていうのもたくさんある。はい、この間のね、
はい、
先生が最初に冒頭におっしゃっていただいたボストンマラソンの時の、この大きな事故の時に市民の方がそういう止血をする、はい、施したことで助かった命がたくさんあったっていう。
まあ先ほどその頸動脈の話ですけども、
はい、
大体首を切られた場合にそのちょっと手前のところを押さえるって感じですね。
うん、
何でもそうなんですけども、
はい、
血管頸動脈、鼠径の動脈とかも言いましたけども、
はい、
実はそれ近くの血管が切られているの場合に少し心臓側に近い方に押さえるっていうことなんですね。
少しあ。はい。
だから、頭の方の出血の時に、うん、必ずしも頸動脈が支配している動脈じゃないので、むしろ大体首切られた時に、
うん、
その頸動脈を、
うん、
抑えるんだったら、その抑えてる、 まあ、出血点とともに、はい、あの、もっとその、出血部位よりも、ちょっと心臓に近い側を抑える、はい。そういう感覚でいた方がいいかもしれません。
わかりました、はい。まあ、心臓を中心にして、そこにより近い、まあ、ところを抑えてあげる、はい、ということですね。
はい。
はい、
出血部位だけじゃ効かない場合。
効かない場合ですね。はい、まずは出血部を手で抑える、はい、ということです、ね。
あとは、出血部が何箇所にも分かれることもあります
ね。ありますね。
はい。そうすると、その根元で抑えるということになります。
うん。じゃ先生。何箇所かっていうところで、まあ、足だけで何箇所かだったら、はい、まあその鼠径部ってなると思うんですが、そうですね、足も手も、あちこちでってなった場合、はい、優先で、もう一人しかいない場合は、もう全部はできませんよね。はい、優先する部位っていうのは。
一番出血が多いところです。
あ、やっぱりそう、そうですね。はい、よく見てて、一番出血が多いところからまず出血する。はいはい、
大体太いのが大体、足の動脈の方が太いですから、足ですかね。はい。ただそれはもう、怪我の具合にもよりますし。
うん。
あとはいろんなの、器具を使うという方法もあります。
器具。
器具。
器具です。器具、はい。はい。先生、ね、器具があるそうなんですね。はい。その器具の説明していただいていいですか？はい、
まあ、先日、とか、去年、あ、今年か、今年の夏ぐらいに新聞に出てたんですけれども、うん、関西空港で、心臓の、心臓止まった人を救う、はい、やつありますよね。心肺停止の
AED とですね、
はい。あれと一緒に、止血帯っていう、
はい、
ものを、が導入されてます。
はい。
はい、これは今、自衛隊とか、警察、消防でもどんどん導入されてるんですけども、キャットで、と言われてる。CAT ですね。
CAT。
はい。猫のキャットなんですけど、
ああ、そうなんですね。
それは本当、コンバットアプリケーションタニケットって言いまして、うん、それはまあ、米軍が、イラク、アフガニスタンの戦争で、どんどん使い始めたものなんですけども、
はい、
まあ、簡単に、先ほど言った血を、血管を縛ることができるんですよ。ちょっと太い、ベルトみたいな形をしていて、
はい、
で、まあ、マジックテープになってて、簡単に圧力をかけて縛って、
はい、
貼り付けることができるんです。
先ほどはその、動脈の位置を探してそこを圧迫するっていうやり方を教えていただきましたけれども、はい、もしこのキャットがあれば、はい、それを使うことがより安全に確実に止められるということでしょうか？
まあ、安全確実というか、手が一番いいです。
手が一番いい。
はい。ただ、例えば、二人、三人いた場合どうしましょうかと、負傷者が。あるいは一本、二本。手は、自分の手は二本しかありませんから、
そうです
ね、それで手が塞がっちゃいますよね。そしたら、何か機材があればいいという時に使うという考え方になります。
これはじゃあ、これからどんどん AED のように、はい、それがあると一緒に付属して、どんどん増えていくような感じになっていくんでしょうかね。
まあ、皆さんが分かりやすいところに配置されるということになると思うので、
はい、
まあ、AED と一緒に置くのがいいかなと思いますけれども、
はい、
まあ、人によっては、ずっと、手で持ってる人もいますよね。
実際。
はい。
ああ、持ち歩いて。
持ち歩く。まあ、そんなに、重いもんじゃありませんから。
あ、軽いんですね。
そうですね。まあ、ちょっとしたベルトを丸めたものを、持ち歩いてるようなもんですから。
わかりました。はい、じゃあ、それを使って、まあ、やることもできる。器具。
そうですね。
が、これから、キャットというものが、どんどんどんどん、導入されていくということになるわけですね。
まあ、いろんな人に教育がされ、始めましたから、それを使える人が増えてるっていうことは、まあ、どんどん導入することも可能になりますよね。
いや、だって先生、これね、はい、止血したことによって、助かる命が増えるわけですから、
はい、
まあ、ね、ぜひ皆さん、それ、使えるものであれば使いたいし、はい、まあ、先ほど先生がおっしゃったように、まずは一番手がいい。
そうです。
手が一番早いというか大切だし、すぐできるものだけれども、はいはい、何人もいらっしゃったらそういうのも使いながらということは、
ね、そうですね、はい。
大切になってきますもんね。
はい。
うん、
まあ、そのキャットでも、なければですね、うん、別に太いベルトがあってもいいんですよ。
あ、
太いベルトとかタオルで縛っていいんですよ。ただ太くないとダメです。紐だとなかなか締まらないので。
ああ。で、
先ほど、まあ、股間のところ、鼠径を押さえてもらいましたけど、はい、まあ、太もも、足の出血の場合には、太ももの一番太い、ちょっと上のところで、太いところに思いっきり縛るっていう。
思いっきり縛る。
はい。まあ、ロープでもいいんです。
ロープでもいい。
太いロープでも構いませんか、うん、思いっきり縛っちゃえばいいです。
まあ、それをやって、そうですね、まあ、何もいればそれで、対応していきながら。はいはい、
ロープだと、やっぱり緩んじゃいますんで、
うん、
キャットだと、マジックテープでなかなか緩まないになってるのと、あと最後に縛り上げるように、別の巻き上げ棒がついてますんで、
さらに
強く
締めることができ
るんです。
まあ、工夫されてるわけ
なんですね。そういう工夫があるだけなんですけど、うんうん、まあ、なければ、何でも構わず、とりあえず血を止めてくれればいいんで、
うんうん、
はい。で、そういうことになります。何でもいいです。ベルトでも、タオルでも何でも構いません。で、傷口のところにタオル押し込んでもらっても構いません。とりあえず、その後は、病院で考えます。
はい、そうですね。はい、本当血だらけになっている方を見るとね、やっぱそれだけでも、やっぱり見てる方もちょっとパニックになってしまって、はい、オロオロしてしまいますが、はい、そこは本当に皆さん、まあ、気を落ち着けて、
はい、
まず自分が行動することによって、助かる命があるんだということをね、
そうですね。
今日はラジオを聞きながら、実際自分ね、
はい、
触ってみたと思うんですよ。この部分なんだなっていうのを、
はい、
いつでもすぐ、さて、ここだっていうふうにね、わかるように、はい、何度も何度もちょっと触ってみて、家族のものもね、
はい、
ちょっと子供、お子さんがいらっしゃったら、お子さんの部分とかも触ってあげても、
はい、
あ、ここだなって、
はい、
ここがもし、ここ切ったら自分でここ押さえなさいよとかぐらいの教育ができたらいいですね。
そうですね。あとはそこ危ないから気をつけろ。
なるほど、
はい。
そこが切れたら。
そういうことですね。
な
はい、
ね。
そこは浅いところに血管があるから、
うん、
そこを、切ってしまうと、大量出血で、場合によっては命に関わるということになります、
うん。気をつけなさいということですね。
そういうこともあります。
そこを怪我しない。
はい。
わかりました。いや、でも本当に、ね、一つ私たちが勇気を出して、まあ、はい、そうやってね、知識があれば、できますよね。なければ、はい、やっぱりちょっと、見よう見真似で、はい、例えば、テレビ番組でだったりとか、いろんな番組でね、そうやって止めるために、こう、抑える。ま、自然と、まあ、抑えるっていう、こう、行動はしてると思うんですけれどもね、はい、それをするだけで本当に助かる命がありますので、
はい、
ぜひ。
はい。もう怖がらずに、
うん。
抑えていていただければですね、はい、いいと思います。
じゃ先生、最後にまとめて、
はい。
言っていただいていいですか、
はい、そうですね、うん、血の一滴が、あなたが止める血の一滴がその人の命を救う。
うん、
そう思って、抑えてください。
はい。ありがとうございました。本日は、琉球大学救急部非常勤医師の後藤博也先生をお迎えして、大量出血を止めようということについてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次週の放送は、子供の事故についてお届けします。
ヒノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@ccfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.